ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて漫画家アーティストの近藤晃乃さんです。近藤さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週いろいろお話ししてみまして、前回は地味な話とか取るに足らない話っていうのをきっかけにいろいろお話ししてたんですが、どうでしょう、最初の週終えて率直な体感というか感想というか、どんな気分だったでしょうか？
そうですね、私は雑談をさせていただいて、ニューヨークにいるとあんまり日本語で雑談をする機会もないので、うん、とっても楽しかったんですけど、こんな話で大丈夫なのかなというのが正直な感想です。
なんというか、まさに些細な話、取るに足りない話みたいなのをゆっくり話せるっていうことが一番の贅沢なのではとも思うので、僕としても非常に嬉しい楽しい時間でございました。
ありがとうございます。
あれですよね、近藤さんと今回お話しするにあたって、ちょっと事前打ち合わせしましょうって言って30分くらいズームで話させてもらったタイミングも、一見事前打ち合わせと思いきや割と世間話させていただいて、それもすごい楽しかった記憶があります。
あ、そうですね、猫ちゃんも見せていただいて。
あ、そうそうそうそうそう、本当に原稿をね、水間のギャラリー展示で拝見して、ポンズちゃんの繊細なグレーがめちゃくちゃいいなと思って原稿を見てました
本物のポンズちゃんもうちょっとグレーが濃いんですけど。
そうなんですね、
ちょっと薄めのグレーで描いてます。
インスタだったかな、たまに近藤さんのインスタで猫ちゃんたちが登場するのも楽しく見てます
ね。まさか自分がインスタで猫をアップする人間になるとは思ってもいなかったけど
出会ってしまった。
そうですね、猫、うん、猫は写真撮りたくなりますね。
なりますよね、何なんでしょうね、うん、しかも同じようなのをたくさん撮っちゃいますよね。
うん、撮ってしまう。でも撮ってしまってまた同じの撮ってると思うんですけど、
うん、
どうしても捨てられなくて、アルバムが同じような猫の写真だらけになっていくんですよね。
ねえ、この前本棚を整理してて、空いてる本棚の箱がいくつかできたんですけど、すかさず猫たちがシュッと入り込んで、本と猫、本と猫みたいなのも、これ写真撮るしかないじゃんみたいな、そういうたくさん撮りました。
撮りますよね
さあさあ、今週はですね、世界の見え方の違いというか、そんなことを話せたらと思っているんですけれども、先日近藤さんが頭巾問題みたいなことを語ってらして、それをきっかけにちょっとお話を伺ってみたいんですが、今取り組んでいるアニメーション作品と関係があることなんでしたっけ？
そうなんです。今アニメーションのどんなアニメーションを作ろうか構想中で、
うん、
毎日イメージスケッチといって小さなサイズの紙に小さな絵を描いてるんですけど、その中でたくさん頭を何かで覆っている人を描いているんですよ。
うん、
で、私としてはこれは頭巾だと思って描いてるんですけど、
うん、
やっぱり、あ、これはヒジャブなの？って聞かれることが多くて、
うん、
ハッとして、あ、これは頭巾じゃなくてヒジャブと見る人の方が多いんだなって思って、そうするとヒジャブから連想される文化的なこととか、
うん、
私は意図してなかったものをそこからたくさん読み取ってしまう人がいるとなると、これはちょっと問題だぞと思って、そこでふと手が止まったりしているんですよね。
うん、なるほど。これはじゃあつまり、なんというか、自分が込めているイメージと全然違うメッセージを受け取られてしまったら 困るなっていうところで足踏みされてるってことなんでしょうか。
そうですね、やっぱり頭巾、そう頭巾って一体なんだろうって話になってくると、やはり頭を覆うもので、
うん、
日本の頭巾とヒジャブを画像で比較しても言葉で説明するの難しいけど、やっぱりパッと見、うん、全てヒジャブに見えますね。となると、私はそこを意図してなかったでは済まされないだろうと思いまして。
ああ。
なかなか難しいんですよね。
難しいですね。広い意味では、その頭を覆うっていう意味では、まさに重なっていて、その、まあ人目を避けるような機能、日本の頭巾にもあったはずですよね。その僧侶が使う頭巾とか。
そう、あと防寒とか、あの寒さよけにかぶるとか、うん、そういう意味もあって、
そうですよね。あのこういった何と言うんでしょうか、意図しているものと全然違う捉えられ方をしちゃうようなことって、でも物を作ってると常に起こることかなとも思うんですが、他にも経験ありますか。
そうですね、その経験があるかというより、例えば漫画のお話を作るときになるべく語弊が出ないようには気をつけていて、
うんうん、
例えば最近の例で言うと、私あの7月に日本に帰国して、
うん、
あの暑くてみんなが暑い暑いって言った日本はこういう感じかと思って、といってもまだ夏本番ではなかった暑さなんですけど、
うん、
私は正直な気持ちとしては暑くてもとても嬉しかったんですね。私暑いのとても好きで、
うんうん、
あ、これが噂に聞いた15年前とは違うレベルの夏かと思って心の底からワクワクしたんですけど、でも一方でなんかニュースではその豪雨災害とか熱中症で亡くなる方とかのニュースもどんどん流れてきて、あ、これは例えば私が正直に無邪気に、あ、日本の夏最高って書いちゃったらどんな気持ちで他の人がっていうか多くの日本の方はこれを読むだろうと思うと、
うん、
そこでふと考え込んでしまうとか、そういうこともありますね。
確かに受け取る人によって感じることの幅っていうのはコントロールできないから緊張感が生まれやすいですよね、最近ソーシャルメディアだと、
うん、
いやー難しい問題ですね。書き手と受け手の問題もあれば、まあ、作品の中にそもそもその複数の読みが内包されてるっていうか、あらかじめ、うん、一つの答えにたどり着かないことを意図された創作っていうのもあるような気がしてまして、
うん、
例えばあの A 子さんの恋人だと2巻にバレンタインデーの出来事が書かれてると思うんですけれども、
はい、
あのなんでそういう状況になったのかっていうある種のなんか謎解きが各登場人物の視点で何度も語り直される、
うん、
でその一人ずつのキャラクターの目線で筋を追うごとに、
うん、
だんだんあの全体像があらわになってきて、あ、なるほどってなっていく喜びがあると思うんですけど、なんかこうこれはどちらかというとあらかじめ今用意周到に作られたプロットがあり、ある目線から見るとこうっていうのが徐々に明らかになっていく過程で、まあ、あの読者があるたびにあの誘ってもらうっていう体験ですよね、
うん、
こういうのは、まあ、なんというかある種コントロール下にあるのかもしれないけど、ひとたびあの予期せぬ方向に広がっていくときにそれがきちっと出る場合もなんかざわつきが生まれちゃう場合もある、
うん、ありますね。そう、
うん、
自分自身あの A 子さんの恋人に言うと、もうねえ、ずいぶん昔の作品にもなってきていて、何年前2巻を書いたのなんてきっともう5年以上前だと思うんですけど、もしかして今読み返したら、うんうん、ああ、なんでここでこういう表現したんだろうとか、この表現の仕方はちょっと今だったらしないなっていうのもきっと見つかってしまうと思って、怖くて読めないんですよね、うんうんうん、自分の中でもそんなに考え方が変わるんだから、私の作品って例えば50年経って50年後の人が読んだら、もしかしてとんでもなく野蛮なのではないかなとふと怖くなったりする時もありますね。
いやー、なんかそれって絶対ありますよね。ほんの数年前の本なんかを読んでても、あ、今こういう言い方する人すごい少なくなったよなっていうのってありますからね。センシティブな話題。
そうなんですよね、うん、ね、 それってすごく怖いなと思うけど、でもやっぱり仕方ないなとも思って、
うん、
まあなんか日々そのあたりは気をつけて更新していかなくてはいけないなと思うけれど、私にそれが更新しきれるだろうかという気持ちにはなりますね。
あね、まあ、なんというか、これ実は先日このラジオのゲストに来ていただいた方で、翻訳家で文芸評論家の河野須由紀子さんという方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
彼女と話していたのは、あの英米文学の作家だと、まあすでに亡くなっている作家のその原稿に一部その表現を変えるようなことが今結構行われていて、差別的な単語を置き換えるとか消してしまうっていうような。で、日本語のカルチャーの中にいると、その作品そのものに手を加える、そういう形で手を加えるって本当にやっていいんだっけっていう違和感が、あるんですけれども、そこで河野さんが解説されてたのが、編集者の権限というのが日本よりもだいぶ大きいのが多分英語圏の、ものづくりなんだっていうことをおっしゃってて、なるほど、そういうのあるんだな。日本だと、例えば手塚治虫さんの漫画読んでると、巻末に、今の、人権意識だと受け入れられないような表現に見える部分があるかもしれませんが、他意はなく、まあ当時の作家の意図というのも尊重してこのまま掲載してありますなんていうことが、なんか注意書きが書いてありますけどね、そういうアプローチもあるんだろうかっていうのをちょっと疑問に思って聞かずじまいでした。
ねえ、私としては野蛮でもいいからそのまま50年後も読まれてほしいと思う。50年後の人に、この人真面目に書いてるけどダメだなって思われても仕方ないけど、うん、そのまま読んでもらえる方が嬉しいかなっていう気もしますね。
いや、それは本当にそうですよね。僕もそっち派な気がします。当時の当たり前っていうのがそういうものだったっていうのが後から書き換えられてしまっても、いつどういう時にどういう創作物が生まれたのかっていうのは一つの歴史を刻むことでもあると思うので、今の価値観で書き換えてもまたどんどん書き換わっていくっていうことになっちゃったら、それはそれでおかしな話だなと思っていて。
ねえ、でも恐ろしいですね。なんか今の同じ時代の方に読まれるだけでもやっぱり緊張することなんですけど、50年後の人にまで読まれて、
うん、
なんかジャッジされてしまうと思うと本当怖いことだなって思う。でもそう思うようになったのもなんか結構ここ最近な気がします。この5年とか5、6年とか、
うん、世代が近いと緊張感が生じるっていうのがあるかもしれないですね。例えばもう亡くなってしまった作家の映画とか小説だったら、あ、これ全然今ではこういう表現ないなと思っていても、自分と断絶している時代だからそういうもんかと思ってスッと受け入れてしまうことが簡単になるのかもしれない、
う
ん、
そうか。
でまだ生きてる人だと、なんというか同じ時間を生きているはずなのにっていうところで衝突が生まれやすいのかもしれないと想像しました。
そうですね。なんかうまく喋るには難しい内容だけど、でもやっぱり大昔の本とか読んで、
うん、
あ、この作者がお父さんのことを書いていて、お父さんのことをすごく尊敬してなんか好きだったんだろうなっていうのはよくわかるけど、なんか現代の視点から見るとあんまりお父さんのことが尊敬できなかったりとか、そういうのやっぱり悲しいですよね。
うん。まあ時代によってどう読まれるのかで、作品が後から変わってくる、作品自体が変わるとか読まれ方が変わるっていうのって起こることだなと思うんですけど、ちょっと巻き戻って、そもそも一つの作品があっても多様な読みに開かれてるっていうの自体は、まあ、作品ってもともとそういう側面があると思うんですけれども、おそらく、ね、近藤さんの作品もいろんな、まあ、それがアニメーションの作品であっても漫画の作品であってもいろんな人がいろんな解釈を分かち合ってくれるっていうのがあるんじゃないかなと思います。なんかこれまで近藤さんが触れた、あ、こういう読みがあるのかとか、このベクトルの解釈は全然自分では想像している範疇を超えてるなっていうのって何かあったりしますか？
そうですね。英子さんの恋人で言うと、各巻発売されてから、うん、SNS とかで読者の方の感想を読むのはとても楽しみで、なんでかっていうと、それは作者の私よりもお話のことが分かっているって、うん、 とても感じたからなんですよね。私はやっぱりこんな感じかなって書いてる部分があるんですけど、読者の方は読んで、これはこういう意味でこういう意味なのであるという、なんか読みをしてくれる。そうやって言われてみると、あ、確かにそんな気がすると思ったりとか、あ、なるほどそうなのかもしれないとか、なんか自分が書いていることなんだけど、自分以上に分かってる人がいて、なんかそれを踏まえながら最後まで進めていったところがあるんですよね。それはすごく面白い体験でしたね。
ああ、それは気になる。ユリイカで近藤さん特集の巻がありましたよね。
はい。
で、そこでそれこそ、英子さんの恋人についてのいろんな人の読みが書かれてたと思うんですけど、あれなんか触れてみていかがだったでしょうか。
もうなんか、私ユリイカの本を出していただけ、特集していただけたのもとても嬉しかったけど、読んで、あ、なんか、いろんな人からこんな風に私の作品についていろいろ言ってもらえる機会って、もう今後一生ないかもしれないと思うぐらい感激しまして、
いやいやいや、
とっても面白かったです。私が一番熱心に隅から隅まで読んだと思いますね。
なるほど。
なるほど、とか思っちゃって。
いや、あれ本当に僕も読み応えあるなと思って、なるほど、こういう解釈かって、僕自身も、ラジオで話す予定とかは、今回話してますけど、英子さんの恋人の最終巻が出たタイミングで、誰に見せるわけでもなく、勝手に自分の解釈をわーっとメモしたんですね。
あ、本当ですか。
そうそうそう。
読みたい。
で、いろんな人の分析とか、解釈をユリイカで読んで、ちょっと答え合わせ的に、あ、なるほど、ここは同じとか、ここはなんか違うとかいうのを勝手にウキウキしながら触れていましたけど、もしかして、僕、隅から隅まで本当に読めてたか分かんないんですけど、もしかしたら、誰もコメントしてなかったところが一つあるなと思ったのは、作品内作品で、英子さんのデビュー作の部屋の少女っていうのがあると思うんですけれども、
はい、
ね、そこでその抽象的な空間に二人の人物が向かい合っているところから始まると思うんですが、着物？浴衣？を着ている。
はい。
それで、最初は二人とも襟が左前なんですけれども、ふと気づいた時から相手の襟がこう右前に切り替わる瞬間があって、そこから相手の姿が鏡像だ、鏡の姿だっていうのがこうあらわになる瞬間みたいなのが。で、その鏡の相手と、その、いや、実は窓だったのかもしれないとかっていうような、そのどこからどこまでが鏡でどこからどこまでがっていうのも、その雪つ戻りつするような描き方っていうのがすごく素敵だな。その境界の曖昧性みたいなのって、今回のお話のこの、まあ、英子さんの恋人の世界観の中ですごく大事なテーマだなと読んでました。その英子さんと英太郎、絵柄を真似るようなところから、自分の境目ってどこにあるんだろうっていうのをこうお互いに探り続けるような、なんか時間があると思うんですけど、それと重ね合わせながら作品内作品を楽しんで読んでました。
そうですね。なんかそのさっきも申し上げたように怖くてなかなか読み返してないんですけど、確かに書いた時にそれは考えて書いていたような記憶がありますね。鏡に映った時にどう見えるか、そこで変えていく。でも英子さんの恋人って本当に書きながら、ああ、ついに辻褄が合わなくなってしまったらどうしようっていう恐怖に苛まれていましたね。
ああ、
最後まで。
そうだったんだ。いや、なんかもう めちゃくちゃエレガントに導かれていって、しかもそれがなんて言うんでしょうか。決してその予定調和的なエレガントさではなくて、あ、なるほど、キャラクターたちはこういう風に道を歩んでいくのかっていう、つまりなんかキャラクターが成長しちゃったり変わっていっちゃったりすることに対する寂しさみたいなのも心地よく胸に残りました。
あ、本当ですか。よかった、はい、いやー、でも月刊連載って、まあ、雑誌はほぼ月刊連載、年に2回お休みの月があるんですけど、まあ、ほぼ月刊連載で、
はい、
なんかそういう連載も初めてだったので、なんか毎月のようにお話を考えるプレッシャーというのはもう大変なものだなっていうのはやってみて分かりましたね。
いや、絶対そうですよね。
なんか今月こそお話が思いつかなくて大変なことになってしまうんじゃないかっていう恐怖、それがもう恐ろしくて、
うん、
でもなんかその感が出るたびに熱心な読者の方がいるっていうのも分かっていて、
うん、
なんか最後失敗しちゃったら本当にどうしよう、辛いって思って、本当に楽しく辛い期間でしたね。
いやこれはその、まあ、想像することしかできないですけど、しかもその緊張感が毎月やってくるっていうのがすごいですよね。
うん、すごく体に悪い仕事だと思いますね。
一番のピンチだったタイミングっていうのは、印象に残ってるタイミングありますか、連載中に。
それは何といっても最終回を書いていた時に自宅の水漏れ事故が起きた時ですね。
はいはいはいはい、はい、
ちょうど最終回2020年の4月に書いてたんですけど、もうコロナも始まって2020年の3月末ぐらいからコロナが、緊急事態宣言とかが出て本格的に非常事態になっていったんですけど、
うん、
まあ、そんな中最終回を書いていて、
うん、
ある日夜中に水が滴る音がして、天井から水が降ってきて家中びしょ濡れになってしまったのが、もう最悪のピンチでしたね。
それ作品とかは大丈夫だったんですか？
それはその水が滴るタイミングで目が覚めて、さっと避難させて無事だったんですよね。
うん、ああ、よかった。
でも英子さんの恋人の中で、あの英太郎っていうキャラクターの家で水漏れが起こるシーンとかを書いてたから、
うん、
まあ、なんかそういうの書くもんじゃなかったのかなって思って落ち込んだりもしたけど、まあ、今となってはもう過去の話ですが大変だったなと思います。
お、不思議な話がまたここでも登場してしまいました。
うん、
なるほど。いやー、なるほど、ちょうどそういうタイミングだったんですね。
そうです、最終話なので空港のシーンとかも書いてたんですけど、そろそろ日本の方がコロナの広がり始めるのが早かったので、なんか編集の方に成田空港に行って写真撮ってきてっていうのもちょっと申し訳なかったなと思っている時期で、
うん
うん、もう空港にも行けないし、なんかその A 君の家のモデルにしていた自宅もめちゃくちゃになってしまったし、
うん、
なんか本当に全て漫画に書いたことが終わっていってしまうみたいな感覚がありましたね。
なるほどなるほど。
なんかディズニーランドも出てくるんですけどとか言って、うん、ディズニーランドを書いたことはあんまり言っちゃいけないのかしら、本当はディズニーシーを書いていてでもディズニーシーにももうその頃行けないんですよね、もう、
うん、
確か規制されてたと思うんですよ。本当に最終回は全て終わってしまった、変わってしまったっていう気持ちで、なんか追い詰められたような気持ちになりましたね。
そっかそっかそっか。幾重にも非常事態が重なっていく、コロナも起こり、水漏れも起こり、作品も最終回が起こり、30くらいのピンチが同時に来てるっていう感じですね。
ピンチ、本当にピンチでしたね。
いや、そんな中ですごく素敵な、ね、結末を迎えてすごいなと思いますけど。
でもあの緊張感が良かったのかも。
そうなんですかね、それはかっこいいですけど
なんかシャキッとして
なんていうか、ネットフリックスとかの連続ドラマを見ていると、たった一つの出来事が起こってもキャラクター一人一人が生き生きしていれば、まあほぼその出来事に一人一人がどうリアクションするかで自動的にそのプロットが進んでいくことがあるんだなってことを考えるんですね。例えばメジャーなやつだとプリズンブレイクみたいな作品があるときに、この人が脱獄したぞってなったら周りでこの人を恐れている人は気づいたら逃げなきゃいけないとか、この人を追いかけるこういうキャラクターがいるとかっていうので、なんか必然的にプロットが進み始めて、そこに単に人間関係だけじゃなく、なんというか性格とかその人の周りで常に起こるパターンみたいなのがこう自動的に駆動していく、でそれを確かめるプロセスも見ているだけですごい楽しいっていうのがあると思うんですけど、やっぱりこれが可能になるのって一人一人のキャラクターに 命が通ってるからだなっていうのは思うんですが、まさになんかエコさんの恋人も登場人物一人一人の特徴が際立っていてそのなんか歯車が回りながら物語全体が駆動していく感じっていうのをすごい感じた作品でした。
嬉しいです。でも作者としては一番書きづらかったのは主人公のエコさんで、エコさんが何を考えているかがなんかよくわからない。それは読者の方の感想にもとても多くて、エコさんだけが好きになれなかったとかそんな感想も聞いて、確かに。でも私はそれを私が掴みきれてなかったからかもともちょっと思ったりして。でも A 子さんって基本的に一人でずっと家にいて、一人でずっと考え込んでるから、例えば恵子ちゃんと優子ちゃんが一緒にいるときは二人がこう会話をしてエピソードをこう回してくれるんですよね。
そうですよね。
でも A 子さんが一人でいるとそれが起こらなくて、あまりにもそれが起こらないからついに熊のぬいぐるみが喋り始めたんですよね。エコちゃんが持っている熊のぬいぐるみにエコの話の受け手をさせたりとか、
なるほどなるほど、
エコを叱ったりとか、話を回す役割が当てられて、結局最後の方なんか熊はとても活躍して、
確かにな
んかアメリカまで行ったりとか、
飛行機乗っちゃったりしてね、
飛行機に乗ってビジネスクラスで帰ってきたりとかそんな大活躍の熊になったんですよね。なんかやっぱこう回してくれる、なんか命があるキャラクターみたいなのはすごく重要ですよね。A 子さん、そこを A 子さんがうまく書けなかったっていうのがもしかしたら次の私が連載をする時の課題なのかもしれませんね。主人公が書けていないっていうのが。
ああ、いやでもなんかその主人公が何者かわからないこと自体がなんか作品の中心な気もしますよね。なんというんでしょうか。
そうなんですよね。そういう話でもあるんですよ。
アルファベットの裏に隠蔽されてしまう個性みたいなものをなんか主人公自身が一番強くどこかで心の裏側で持ってるのかもしれない、それで言うと望まない女子会お茶会みたいなのがなんか2巻くらいで登場すると思うんですけど、誰もその場で女子会的な場を持ちたくないのに、うっかり場の流れでなんかご飯何お菓子を注文したり話が盛り上がりたくないのに盛り上がってしまうみたいなシーンがあると思うんですけど、あれなんかはまさにキャラクター同士の運動が噛み合う中で、進んでしまうみたいな、そういうのに巻き込まれて、全員が右往左往するっていうシーン、すごい楽しく見ました。
愛の、なんかその会話の部分は、自分でこう、プロットを書いててもとても楽しかったですね。
ストーリーが濃厚な漫画と、その日常のささやかなシーンが登場するエッセイと、さらにもっとコンセプチュアルなアニメーション作品とで全然世界観が違うと思うんですけど、
はい、
創作の集中モードに入ってる時のモードの違いってそれぞれどうなってるんでしょうか。
多分モードが違うんだと思うんですけど、そこが今うまくいってるかっていうとそうでもないのかもしれないんですけど、でもきっとこう人と会話する時って、例えば自分の親と会話する時と友達と会話する時と、こう言ってラジオでお話しするときとかって話し方とかってやっぱり違うじゃないですか。
はい。
なんかそういうくらいの違いなのかなって思うようにしてますね。あんまり大げさに考えないように。でもやっぱり漫画は言葉も使うから、ある程度出来事を言葉を使って把握して書いてるっていう感覚があるんですけど、アニメーションの方は言葉では把握できない部分を作ろうとしているから、なかなか掴みづらいなと思うんですよね。例えば今日はとても蒸し暑かった、蒸し暑くていい日だったっていうと、記憶の中で蒸し暑かったことといい日だったってことしか残らないけど、実際にはそうじゃない、もうちょっと言葉になってない曖昧な部分っていうのがあって、言葉にした途端にそこが削ぎ落とされていくような感覚があるんですね。それをなるべく削ぎ落とせないままで映像にできたらいいなと思っているのがアニメーションなんですけど、言葉の使い方の違いかな、言 言葉を使って理解するか、言葉を使わないままで理解するかっていう大きな違いがあるかなと思います。
なるほど。
でもまあ漫画も絵を使ってるから、まあ結局言葉以外のことも伝わってるんですけど。
アニメーションの場合ってやっぱり作業量が膨大になると思うんですけれども、その構想段階とそれをどんどんその組み上げていく段階の中で自分自身も変化していく部分があると思ってまして、
はい、
その変化ってものづくりにどんどん、なんてですか、作用していくものなんですか？
私の場合はというほどたくさんアニメーションを作ってないんですけど、過去に作った何作かに関して言うと、うん、絵コンテといって設計図みたいなものを作って、それの通りに実行していくみたいな感じがあって、はい、絵コンテができた後は本当にただただ作業っていう感じの時間なんですよね、
うん、
だからそこがすごく辛くもあるけど、まあ言ってしまえば簡単でも、やればできるだけっていう段階でもあるんですよ。だからその前、絵コンテを作る前のところがきっと難しいんだと思います。
そう聞くと確かにね、その元の設計図がどれだけ精度が高いかっていうのが大事になりそうで、それってその先週話していたただ暮らすっていうところと何か違いはあるんでしょうか？
ああ、それ難しいですね。
漫画の準備で取り組んでる時の発行の仕方と、アニメーションの準備に取り組んでる時のその発行の仕方の違いなのかな。それはいかがでしょうか？
あ、でもやっぱりその絵コンテを描く前まではやっぱりただ暮らすみたいなところは大きい気がしますね。
うんうんうん、
ただ暮らしてて、その15年ぐらい前に見た夢のことを思い出して、
うん、
それをどう、あれは一体何だったのかとかを考えたりする時間があるんですよね、
うん、
でも それがすごく曖昧だから設計図に起こすのが難しいんですけど、
うん、
でもその設計図ってその後 1,2 年かけて作業するための設計図なので、
なるほど、
それに値する個人的な個人的に面白いもの、自分が面白いと思えるものでなくてはならないから、
うん、
すごく重要なんですよ。
そうですよね。今まさに新しい作品の絵コンテを作ってる時期ということなんでしょうか？
いや、まだ絵コンテに入れてない段階で、なんかそのさっき言葉で理解しないままに理解するみたいなことを言ったんですけど、
はい、
そうするとこう頭の周りをもやのようなものがふわふわしているような状態で、
うん、
それがどうにもまとまっていかなくて困ってるっていう状態なんです。
ああ、そうなんですね。じゃあ海の苦しみの最中にちょうどある
そうなんですよ。だから猫を可愛がったりして気を散らせているわけではないんですけど
大事ですね。これはいつ頃、我々はいつ頃見られるっていうのはあるんでしょうか？目安というか。
なんか3年後ぐらいに完成させたいなと思っているんです。
あ、すごい。3年後くらい。あれですね。その15年前に見た夢に日々アクセスしながら、それが投影される未来は3年後であるって、めちゃくちゃ長尺の創作活動なんですね。
そうですね。でもその15年前に見た夢っていうのが、その夢の中で子供を産む夢で、その子供に名前をつけるっていう夢だったんですね、
うん、
だからそう考えると A 子さんの恋人も、まあ、簡単に言ってしまうと名前の話だったと思うから、
うん、
やっぱり何かこう名前のことが気になっているんですよね。
うーん、名前か、なるほど、興味津々。じゃあこれは3年後くらいの作品を楽しみにしてまいります。
頑張ります、頑張ります。大丈夫なのか私はって思うけど頑張ります。
あ、絶対大丈夫だと思います。そのね、2020年の30のピンチを乗り越えたそのエネルギーみたいなものが今後この3年の間に遺憾なく発揮されるものと想像します。
頑張ります、ありがとうございます。
さあ、早いものでだんだん時間が迫ってきてしまったんですが、この番組では実はですね、リスナーの方がハッシュタグたくらも813で 感想なんかを寄せてくれるんですが、もしよかったら近藤さんからもリスナーの方への問いかけ投げかけみたいなのをいただけると嬉しいなと思ってまして、
はい、
今考えてることでもリスナーと一緒に考えたいことでもいいんですが、いかがでしょうか。
そうですね、先週お話した内容なんですけど、うん、あなたのちょっと不思議だった、まあ不思議で怖かったって話よりも、不思議で地味だったから、うん、最近までちょっと忘れていたみたいな話があったら聞きたいなと思います。
なるほど、あなたのちょっと不思議だった話、かっこ怖くなくてもよくて地味でともすると忘れそうな、
そうですね、特に意味がない不思議だった話が好きですね。
なるほど、意味のない不思議そうな話、いいですね。これちょっとダメだな、ちゃんとこういう些細な、自分に関する些細なエピソードを覚えておけてないっていうことがね、やっぱり良くないなと思いました。今の
多分3人ぐらいで話してあって、
うん、
他の2人が話してくれるのを聞いているうちに思い出すと思います。
あ、そういうのありますよね。確かに確かに、ちょっと周りの 2,3 人と話してみようと思います
ぜひぜひ。
いや、これいろんな人から聞くの楽しみだな。結構この番組みんなコメントくれるんですよ。で、思いもがけない、例えばその農業を営んでる人からの話とか、トラックを運転してる人からの話とか、普段あんまり、うん、ゆっくり話す機会が僕はない人からのコメントが読めたりして、それも面白いので、ちょっと、うん、放送後のリアクションを楽しみに、またご共有できればと思います。
あ、楽しみです。
はい、さあ、2週間にわたって近藤明乃さんにお越しいただいたんですけれども、もし何かお知らせがあれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。
お知らせはウェブマガジンの秋書房さんの秋地っていうところで、隔週でニューヨークで考え中というエッセイ漫画を連載中です。
うん、
単行本は4巻まで出てますので、ぜひ読んでください。
はい、実はタクラムにはニューヨークオフィスがありまして。
あ、そうなんですね。
はい、ブルックリンのグリーンポイントなんですけど、うんうん、僕自身も訪問するタイミングがあると思うんで、もしニューヨークでもお目にかかれたら嬉しいでございます。
あ、ぜひお会いしたいです。
はい、こちらこそです。ということで2週にわたって、アーティストで漫画家の近藤明乃さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。